3版をお持ちの方は新約聖書の87ページになります。本日の聖書の箇所はマルコの福音書10章35節から45節です。お読みいたします。さてゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。10人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。ここまでです。それでは永井敏夫先生に、神と人に仕える歩みというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
お元気ですか。あんまり元気じゃない。今日皆さんと一緒に生ける誠の神様を礼拝できることを嬉しく思います。そして何よりもイエス様がとても喜んでおられる、そこにまず最初にフォーカスする必要があります。自分がここに来ているのをイエス様はどう思っているのか。君先週一回も聖書読まなかったねとか、君は先週あれとあれとあれのちょっとまずいことをしたねって言いません。言いません。ここに日曜日に来て目には見えないけれどイエス様、神様、聖霊様ってこう心から礼拝するのをどんなに主ご自身は喜んでおられるか、礼拝するものとして今日私たちは生かされている、そのことをまず感謝したいと思います。だからイエス様が今日もよく来たねって 言ってくださってる。まずそれが礼拝のスタートだと思います。確かに人間は生きているといろんなことがあります。生きていてパーフェクトなら皆さん神様いらなくなっちゃうんですよ。イエス様ちょっとここにいてください、私は何でもできますからというモードでいけば、お祈りすることさえ私たちは忘れてしまうかもしれませんよ。自分の経験や能力はそれにのっとってずっとやって、会社でも学校でもどんなところであったとしても全部パーフェクトにいけば、私たちの人生の中に神様の居場所がなくなってしまう。でも神様は私たちの心の中にいてくださる。でも私たちが自分の力でやろうとすると、イエス様は本当にこう小さくなってると思うんですよね。イエス様の御心は何ですか？私たちを通してイエス様ご自身が働いてくださる、そして共同作業としてこの人生を歩んでいくということを言ってると私は思います。だからダメな自分を見るのではなくて、今日礼拝する者として、神様を信じる者として、神様お願いしますという告白をしながら今週の1週間をスタートしようとしている。で、今週も共に歩んでくださる。私はそうですね、キリスト教主義の学校で時々聖書の話をするんですけど、そこでいつも言ってることがあります。永井はいつもあれを言ってる。それでいいと思うんですよ。もっと言えば葬儀の時、いつもこういうこと言ってるって、すごいね、シンプルなんです。前も言ったかもしれません。いで始まる、い長いのいで始まるんだけど、あ、イエス様もいいですけど、4回出るのに4回いいですか。イエス様いつも一緒にいつまでもっての、イエス様いつも一緒にいつまでも、もう覚えられますよね。で、私はそれをいつも忘れないように語るってことは、自分で大事にしてるかってことを問いかけられてると思うんですよ。イエス様はいつも一緒にいつまでもいてくださる。先週どんな意味だったとしても、その場面にイエス様はいてくださったんだって。で、今日で終わりじゃなくて、今週1週間の初め礼拝を持ってスタートする。そして今週も一緒に歩んでくださる。そしてそれは私たちが天の御国にただいまって帰っていくまで続くってことですよ。まあ、この時代想定外という言葉が多いですが、それは想定外ってことは人間の考えることは限界があるってことの表れですよ、ね、私たちは何月何日どういうことをしようと思って生きてます。そうですよね。もちろん食べるとか飲むとかっていうのはちょっと生理的なことなのでちょっと別になります。眠るとかっていうのは、でもいつどこどこに何をしよう、組織だと何時から何時まで仕事をどのようにするかって決まってます。それはとても大事なことです。家庭であってもお掃除をするとかご飯を用意するとかってあるじゃないですか。でもそれはそれで大事なんだけれど、でもイエス様はいろんなことをその語ってくださるっていうか教えてくださるっていうか、まあ、出来事もあるかもしれない。例えば皆さんの想定外の出来事が起きてそっちに動いていくっていうのあるかもしれませんね。北海道で地震がありました。今日北海道の教会はどうやって礼拝してるでしょうか。日高町の、追分めぐみチャペルっていうところは一番大変だそうです。だこうやって座ってエアコンの効いてるところで礼拝は持てない、または違うところで礼拝をしているかもしれないし、家庭かもしれません。ちょっと分かりませんけど、それはでも主を愛する民が人数にかかわらず日本のいろんなところ集まって礼拝をしているっていうのは事実です。私は今日リュックサックで来る予定だったんです。どうしてかっていうと、これから北海道に行くんですね。でも靴だけは仕方がないからこの靴履いてきましたが、ちょっとまあいいんだけどでそれも私にとってはスケジュールはそうじゃなかったわけです。でも北海道で復興の働きが始まって、ボランティアセンターがオープンした12日にオープンしました。 ちょっと遅かった。それはずっと札幌も停電だったからです。12日オープンして、そのボランティアセンター の、 あのオペレーションのサポートに行くんですね。今日私のミッションは8時半ごろその場所にちゃんと着くことができるかどうかっていうことでお祈りしてください。8時半ごろちゃんと、予定で言うと8時半に着く、でも想定外のことが起きるかもしれない。でもイエス様は一緒にいてくださるからなんとかなると思っています。やっぱり生きていくといろんなことがありますよ。計画通りに物事は進まない。でもその計画は人間が立てたものであって、どんな自分に予期しないことが起きたとしてもイエス様にとって予期しないことは存在しないし、イエス様はあこっちに行ってて今日ね君のところ助けられないよってイエス様は言わない。はい、あの7月8月とちょっと用があって、アメリカのシアトルとイギリスのエジンバラってところに行きました。私にとってはこの7月8月で海外に行くっていうのは、まあ、そうないです。でもそこで分かったことは、特にシアトルの場合だと日本語の教会があります。でも英語教会の中で日本語礼拝文がある、日本語もたどたどしい方もいます。でも一人にいるかもしれないけど、アメリカで、いや世界もそうですけど、日本語で礼拝をしたい、日本語で聖書を見たい、日本語で賛美をしたいっていう群れがあります。私たちはそういう民と一緒につながって礼拝をしている、そのことは覚えることは大切です。エジンバラではヨーロッパキリスト者の集いっていうのがあって、ヨーロッパ中にいる日本語教会大体40ぐらいあるんですね。40ぐらいあるんだけど、その人たちが集まって礼拝をしました。ヨーロッパで目立つのはやっぱり国際結婚だから、カタカナの名前が多いんですよ、参加者の中にすごく多い。で子供たちは大体バイリンガルですよね。スウェーデンだったらスウェーデンの言葉と、日本語英語が分かるとか、トゥーリンガルっていうのかな、そういうような感じでも、そこも日本語で礼拝をする、そのアイデンティティ、日本語のっていうアイデンティティを大事にしながら礼拝をしている人たちがいました。で今日こうして礼拝している時も、私たちは世界の日本語の人たち、また日本にいるその日本語で礼拝する人たちとともにこうつながっているって意識はすごく大切だと思うんです。ここだけで切り離されて礼拝をしているわけではないっていうことですよ。今日は35節から読みました。ヤコブとヨハネが出てきます。ヤコブもヨハネも立派な働きをしたと言われています。最後は、パトモスに流されるとか殉教するとかってあるんですけれど、でもこの時はすごく人間的ですよね。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。12人いるんだけど、僕たち二人はちょっと特別扱いにしてくださいっていうような感じ、こういう思いは人間にあります。別に不謹慎でも何でもないと思うんですよね。でもヤコブやヨハネは自分が言ってることはよく分かっていなかった。皆さん、弟子たちはイエス様のことが全部分かっていたってことはないですよ。ない。イエス様が昇天して、そしてまた弟子として生きていく中で、この神様との関係がより深くなっていったと思うんですよ、私はね。だから私たちも同じ、イエス様を信じて洗礼を受けてパーフェクトか、全然パーフェクトじゃない。大事なのはそこで新しくスタートしますよという意思表示が洗礼式ですから。だから途上なんです、私たちは天国に行くまで。でも大事なのはイエス様、あなたのことをさらに分かるように柔らかな心をくださいって言ってお祈りして生きていくものでありたいと思います。はい、じゃあ聖書をお持ちの方はちょっと見ていただきたいと思うんですが、マルコの10章、今日は35節からですけど、10章を見ると結婚のこと、祝福のこと、与える、従うってこと、また十字架にイエス様がお分かりになって復活するってことなんかがずっと語られてきてるんですよね。そしてその30、 5節からずっと今日読んでいただいたところに来ます。で、43節から45節のところを今日は集中というかフォーカスをして見ていきたいなというふうに思っています。43節、しかしあなた方の間ではそうではありません。そうではありませんということはどういうことかというと、42節に書いてあります、支配する、そして権力を振るうって、これが人間の差がです。これはリーダーになる人、つく人、そういうことが性質が現れるんじゃなくて、私たち人間の中にみんな持ってるんですよ。持って生まれてるものがあるんです。で、上になると、支配しようとする、そして権力を振るおうとしてしまう、要するに力を求めようとしてしまうっていう、これはどんな人もその場所に、その地位につくとやっぱりそう、政治の世界を見てもそうです。最初はこう上司に仕えて、また王や殿様に仕えていた人が自分がそこになると、その時の自分の上司以上の力を持とうとするんですよね。だから皆さん、力を持ってる人っていうのは知らない間に周りの人たちに力が大事だってことを伝えていってしまってるかもしれないんですよ。でもイエス様の姿は力に満ち満ちた姿ではありません。蔑まれた歩みの中でイエス様は愛を注いでくださった。今日は2つの動詞のキーワードがあるんですね。それは43節に見ていただくと、まず1つありますけど、使えるものになりなさいっていうのは、これは答えはないんです。皆さんが皆に使えるものになりなさいってイエス様が言ったことをどう受け止めて歩んでいくかっていうことですよ。今日皆に使えるものになりなさいってイエス様は私たち一人一人に言っている、どういうことなんでしょうかってお祈りをぜひしていただきたいと思います。から44節は、皆のしもべになりなさい、皆のしもべになりなさいってイエス様はどういうことですかって、まあ、英語で言うとサーブっていう言葉使える、それからしもべっていうとサーバントってよく言いますけれど、今日本のキリスト教会に問われてこれです。リーダーというのは教会の中のリーダーと会社や団体組織の中のリーダーは同じリーダーって言葉使ってるけど、全く違ってるものがある。どうしても違ってしまってるもの、そのサーバントっていうのとリーダーっていうのがやっぱり虚偽反応してるみたいな感じなんですよね。政治の世界とかいろんなところであります。リーダーは必要です、確かにリーダーですよ。でもどういうリーダーが必要かっていうのは、日本の今社会が大事にしていかなきゃなんないことじゃないかって。でもそのサーバント、そのしもべとしてのリーダーっていうのはどういうところからスタートするかっていうと、やっぱキリスト教会ですよ。日本のキリスト教会がリーダーとそのサーバントっていうのをどうやって自分たちがこう生きていくのかってことをこう具現化していく、体現化していく、それが私を問われてるんじゃないかと思うんですよ。あとキリスト教会の中でもリーダーの腐敗っていうのはあるんです。ものすごい有名な伝道者息子さんがいて、そしてこのなるとやっぱりお金についての考え方、また言動とかっていうのを父親やその先代から学んでしまってるものがある。でそれでなぜかっていうと、それがモデルだからです。人間ってモデルがあるとそれに従っていこうとしますよ、または超えていこうともするかもしれない。でそういう中で結局悪循環になっていってしまうかもしれない。キリスト教会の中でです。まあ、日本もまあ少しありますけど、要するにスキャンダルなことだとか、お金に対してもグワッといって、お金か福音かって言ったらお金取るって見た感じ、極端に言えばですよ、そういう危機的状況もキリスト教会の中に存在しているのが事実。45節読みます。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって書いてあります。イエス様は命を与えてくださった、それを私たちは忘れてはいけない。イエス様を私たちが利用してしまったりすることさえあるんですよ。イエス様お願いって人間に頼むみたいに、お願いしますって言って、 そうではなくて、イエス様がまず命を私たちに差し出してくださった。だから私たちはそれをしっかりと受け取って感謝して、それが要するにスタート点ですよ。イエス様と私たちの関係はそういう関係、最初で今は一緒に歩んでいてくださるっていう。私たちが与えるって言葉を使うときにどういうことが考えられるかというと、これがあります。神と人に使える生き方っていうのは今日のタイトルですが、トピックですけど、私たちは時間を差し出す、また体力を差し出す、またスキル、または技術、それから知恵もありますね、知恵、それを差し出すっていうことがあります。あとお金を差し出すってこともあるかもしれない。皆さんの献金っていうのも大体そうです。もっと言えば、与えるってことはどういうことかというと、距離が近くなるってことですよ。与えるってことは届けるってことだから、結局はそこに出かけていくってことですね。まあ暮らしジャパンという団体に属していますけど、そこは結局出かけていくんですね。そして被災された方々と出会う。何にもできないんです、本当は何にもできない。でも私は今あなたをと一緒に時間を過ごしますよってことを見える化してるってことですよ。結局時間を過ごす、これ皆さん災害復興支援でなくても、周りの皆さんの生きていく中のその交わり集団の中でも同じです。私は今あなたと時間を過ごしているんです。イエス様も同席してくださってるんです。から出かけていくとともに、何か私がその人のためにできない、できることは何なのか、もっと言えばイエス様、私はこの方のために何をしなさい、何をしてほしいと願っておられるんですかっていう祈りは大切だというふうに思います。昨日私はある方のところを訪問しました。奥さんなので一人では行けないから、私と同じぐらいの年齢の人と行きました。まあ親しい人、こっちも親しい人、ご主人が去年12月亡くなったのね。で、私はもっと早く行きたかったけど、アレンジができなくて一人は行けないので、この方とちょっと約束して、そしてこちらの都合も聞いて昨日ちょっと実現していきました。でほとんどはこの方が、そのご主人が亡くなる時、また亡くなってから今に至るまでどうだったかってことを聞いてました。まあ、辛いストーリーですよ。でもその方にとってはそれを語る必要があった。で私はその時間を当たり前ですけど、そこにいましたから、しっかり祈りながら聞いていました。そういうこと、その場にイエス様がいてくださるって、もし導かれたらそれは聖書を読んだりとかお祈りするとか、そういうことはあります。皆さんも今週、またこれからの歩みの中で、その人と時間を過ごすときに聖霊の声に聞いていきましょう。この何食べたっていうぐらいの話かもしれないけど、でもスタートはそれでいいですけど、その方が要するに離れるっていうか、じゃあって言ってこう別れる時にどういう心の中に温かさがある、またイエス様の香りが存在している、そういうことを願いながら人と関わっていくものでありたいと思います。大丈夫？飲んだ。口から出てきますように。アーメン。はい。今度これです。援助を受けることがあります。例えば被災されていると援助を受けます。そういうのを受援って言います。援助を受けるから受援、受は受容の受で、援は援助の援。でもこういう言葉はまだ日本には定着していない。定着しているのは何ですか？支援です。援助を出す支援っていうの。でも支援と受援っていうのはサイクルだと私は思うんですね。サイクルで、困ったことがあると私たちは出かけていきます。大丈夫ですかって声をかけたりするじゃないですか。病気の人がいたらお見舞いに行くとか。でもそれは一つの方向なんだけれど、でも私たちも立場が変わる場合はいくらでもあるってことですよ。 だからキリスト者の営みはどうかというと、援助、援助というかギブしてリシーブして、ギブしてリシーブする、そのスタートがギブで始まるのかリシーブで始まるのかの違いだけだと思うんですよね。ギブばっかりでは難しい、やっぱり受け取るってことも私たちはイエス様と共にその人々がしてくださることを受け取る必要がある。また神様との関係だと神様の愛を受け取る続ける必要があるってことなんですよ。これ皆さんまた考えてください。ギブっていうのとリシーブっていうのの、その相互関係っていうか、その つながりっていうか、そういうことは私はあると思うんですよね。で、人間は与えて受けていく中でつながりができて、でも立場はいくらでも変わりうるってこと、それも大切なことだと思います。あともう一つの見方は、今日ちょっと思ったことがあって、呼吸と似てると思った。呼吸、吸うことと吐くこと、まあ、どっちが先でもいいんですけど、吐いてばっかりじゃ生きていけない、吸ってばっかりじゃ生きていけないんですよ皆さん。当たり前かもしれない、でも人間って、よ、神様は素晴らしいと思いますよね。吐いて吸って、吐いて吸って、それをずっと繰り返して人間は生きていく。霊的に言うならば、イエス様ダメですとかなんかこう言いながら、そしてイエス様の愛を受け取り続けながら生きていく。だから生きていく上で呼吸をするようにイエス様との関係、また兄弟姉妹との関係をこう営んでいくことができたら素晴らしいなというふうに思います。あと人と人が関係ができるとつながりができるでしょ。つながり、今年のこの週、このつながるっていうことだそうです、ね、これは9月でブドウのシーズンだからっていうだけじゃないと思うんですよ。これ年間制約ですよね。だから1年間通して皆さんはメッセージとかでチャレンジされてるんじゃないですか。つながるってことはどういうことなんですか。イエス様、あなたとつながるってことはどういうことですか。私があの人とつながるってことはどういうことなんですか。私がこの職場の人とつながるってことはどういうことなんですかって。これからも、これはだから教会にとっての神様からの問いかけなので、こういうのはとっても大事だというふうに思っています。はい。あともう一つは、つながるってことで言うと、欠けてしまう場合があります。例えば体の中で臓器が病んで、そこが、機能ちょっとしなくなる。そうするとどうなるかっていうと、機能不全って言葉があるけど、私が知っている限りにおいては、その器官が取られたら周りの器官がちょっとずつっていうか、まあ助け合う。これ言ったかもしれませんけど、私の息子は非常に身軽です。なぜならば脾臓が存在しない、血液の病気だったから脾臓を取った、お医者さんの判断で脾臓が、血小板を壊してるっていうので、だから薬もあったんだけど、壊してる元の脾臓を取れば壊さないっていうので、で手術しました。だ、今脾臓はない。でも脾臓大事です。人間の臓器の中でいらない臓器はないわけだから、そうすると周りが結局脾臓のこの役割をちょっとずつやっぱり担ってるってみたいな感じだ。ぽっかり穴開いてるわけじゃないってことですよね。で、教会の中でもやっぱその疲れた人が例えばいるとすると、例えば病んでる人がいるとすると、その方々のところに周りが結局こうどうやって助けていくのかっていう、まあ穴があるとは言いませんけど、このネットワークでいうと、この網がちょっと弱ってるところはどうするかっていうと、弱っててダメじゃないじゃなくて、やっぱり弱ってるところを助けようとするじゃないですか。だから教会のキリスト者の営みはチームワークってことですよ。自分が天国に一番に行くとか、兄弟姉妹同士で位置について、よーいとも俺は一番だぜの生き方じゃないってことですよ。だからさっきのヤコブとヨハネの生き方じゃないってこと。チームとして私たちは存在している。皆さんの場合には田園グレーズチャペルっていう一つのチームの一人一人で、チームリーダーはイエス様ご自身ですよ。だからリーダーであるイエス様に喜んでいただくように、またリーダーであるイエス様に信頼しながら歩んでいく。 もちろん目に見えるリーダーはいます。レイバーマー先生と他の長老役員の方いますけど、究極的にはイエス様がリーダーで、私たちはそのデイングレースチャペルのチームの中のメンバーだ。メンバーの中では補欠はいないんですよ。2番手もいないんですよ。みんないつもゲームで言ったらゲームに出てる存在ってことなんですよ。でも怪我する場合もある。そしたらその人が早く復帰できるようにって祈るじゃないですか。そして助け合っていくじゃないですか。気をつけなくてはならないのは、私は神様との関係しっかりしている、私の家族も大丈夫という思いで教会に来ると、人々が助けてとか辛いんだけどっていうのを私たちはキャッチしにくい。これはサタンの策略です。これ神一人の言い方をしています。私たちはもちろん神様との関係がしっかりしてて、家族がみんな例えば救われて家族で礼拝できること、それはものすごい祝福ですよ。祝福なんだけど、でもチームだから、他の家族のこと、例えば奥さんがいて主人が救われますようにって祈ってる人の祈りをどれだけ本当に主の心で受け止めて祈ることができるのか、これチャレンジです。今日の皆さんのチャレンジ。どうしても人間は自分が第一ってなってきます。なりやすい。教会の中でさえそれがなってしまうかもしれない。タスクオリエンティッドっていう言葉があります。まあタスクだけじゃなくて、英語で言うとタイムオリエンティッド、あもう時間だから行かなきゃなりませんとか、時間は大事ですけどね。ところでイエス様は皆さん携帯も時計もないから、あちょっと違うところに行かなきゃならないからって言って行動は変えませんでしたよね。イエス様はピープルオリエンティッドだから、その人の必要に応える、それが5分なのか10分なのか何日かなのか分かりませんよ。でもイエス様は時間の人を大事にされたっていうのがあります。あと私たちも気をつけなくてはならないのは、マニーオリエンティッドの考え方、これはお金、お金になるならない、またはイバリエーションオリエンティッドだから人の評価、それからレピュテーションもありますね。人がどうその人をだからその見られているのかっていうことで、そういうのはサタンはどんどんどんどん時間、お金、評価、そういうのにどんどんどんどんね支えてくるんですよ。私たちはそれをはいはいって言って受け取る必要は全然ない。それは受け取れません。私はイエス様とだけつながって歩んでいきますっていうのは毎日の大切なこと。はい、皆さん夢見ますか。夢、まあ、よく見る人と見ない人もいるかもしれない。本当は見てる人は見てんだけど忘れちゃうっていうのは、私は時々覚えてるのがあります。たまに礼拝してる夢見ました。私なぜか英語でしたね。だから英語で何か喋ってました。何喋ってたか覚えてない。でもこの賛美がありますね。 Open the eyes of my heart Lord っていうの、我が心の目を開いてくださいっていう日本語の、タラララララララ、タラララララタラララララっていうような感じのあるじゃないですか。あれがなんかね、礼拝の中でそれ歌ってるんですよ。それ全部覚えてませんよ。でもその最初の1行2行ぐらいは分かるから、ああの歌じゃないって今日朝起きてその歌詞を全部調べた。そしたら皆さん分かってると思うけど、まあ、でも言います。これは大事かなと思うので、我が心の目を開いてください、主イエスを見るために、繰り返し で高く上げられた栄光に輝く主イエス、あなたに愛を捧げるため、清い皆を褒めたたえるために愛と力を注いでください。私たちは見ることができます。もう肉眼で見ることができるけれど、それは感謝ですけど、主よ心の目をいつも開いていてくださいって、イエス様が見てほしいというものをしっかり見ていくことができるように。でこれは目だけじゃなくて、主よ私たちの耳を開いてください、あなたが聞いておられるように聞くことができるように、そして聖霊様あなたの声を聞くことができるようにって、私たちが目を開くっていうのは何に対して開くのか、誰に対して開くのか。今週の皆さんの歩みの中でイエス様が 霊的な目を開いてくださいますように、そして皆さん方が出会う一人一人のその見るべきものをしっかりと見ることができますように、皆によって祈ります。はい、この頃つながりってことについて私なりに思っていることがあります。それはまず一つは聖書の御言葉、御言葉を私たちは今日だったら何節から何節までって読みますよね。でもそれで礼拝ではそこだけフォーカスするけど、本当はやっぱりチャプター全部を読んでいく、チャプターの中でこうでこうでこうでこうでこうなるってやっぱりあると思うんですよね。そういうつながりもやっぱり大事にすることが必要。それから歴史です。よく人は言います、歴史は繰り返すって。繰り返すってことは負の部分も結局受け継いできてしまってるってことですよ。今から1000年ぐらい前も権力者はいました。主の再臨はいつか分かりませんけど、分かりませんけど、もし1000年あと地上の歩みがあるとしたら、1000年後もきっと権力者っていると思うんですよ。戦争はきっとある、繰り返していく部分がある、また元に戻っていく部分がある。リーダーシップもそうです。こっちの強いリーダーシップがあればどうなるかというと、それでガーって例えば革命とか起きて変わって、今度共和制とかになってくるかって、または共産主義になってくるとかって、で振り込みがこうやって触れて、でまた今度こうやってこうなるって、歴史学者はよくそういうことを言います。今の世界がどうなってるか、私たちはあとつながるっていうと、祈りによって人々とつながっている、礼拝によってつながっている。だから皆さんこれからも礼拝をするときに、日本のあらゆるところで、また世界のあらゆるところで、日本語またはそれぞれの言語で礼拝をしている人たちがいるんだってことを思っていただきたい。で皆さんへのおすすめはあれですね、なんていうの、掲示板にいろいろ貼ってありますよね。ああいうのはすごく大事です。なぜかというと、私たちの目を開かせるからです。オーストラリア柏倉先生はこうしてるとかね、大友先生は宮城の地でこうしてるとか、こうありますよ。ってことはその人たちとつながって私たちは礼拝をしてるってことですよ。最後にこのことをお話して、メッセージ閉じたいと思うんですが、驚くべき希望っていう本が最近販売されたそうです。アメンドという出版社、私はまだ買っていませんが、これは翻訳です。これは Surprise by Hope って言って、 Written by N.T. Wright、 N.T. Wright っていうの、日本で複数の本がもう訳されてますけど、今までのこういう考え方からなんかちょっとうまく言えませんけど、あらゆる方向から物事を考えている、神様のことを考えている人の一人です。でこういうことを言ってるんですね。これはすごいと思いました。もう天と地が一つになるという言い方があって、結局神の国の領域がある、そしてこの地上の領域がある、でも天と地は重なり合って噛み合っているって訳者は訳してる。英語はこうです、 Overlapping The heaven and earth are overlapping each other って。それからインターロッキングですって。インターロッキングはね、こうやって訳してありますよ。噛み合っているっていうの、だ天国はこっち、ここ地上でっていう、そういう考え方でなくて、天と地は重なり合い、こう噛み合っているんだっていう考え方です。どういう考え方かというと、結局こういうふうに言ってます。この地上において私たちは神の国に属するものとして、これですか、ここにいるけど、ここに属していると同じことですよ。天国に属する人間で、神の国の価値観を目指して生きていく一人一人であるって言ってるんですよ。だから私たちの価値観は神の国の価値観だから、聖書に基づいている価値観ってことですよ。それで物事を考えて行動する、発言する、生きていく生き方の一番の基準ということですよ。もちろん世の中にはいろんな価値観があります。いろんな価値観があるけど、その中で私は神の国の価値観で生きていくっていう宣言して生きていくのはキリスト者です。で、そのように祈っていくものでありたい。で最後はこう書いてあるそうです。 新しい創造の素材として用いられるっていうの、私たちが神の国の価値観を目指して働いていくと、これは私はまだよく理解できない。でも神の国の価値観を目指して生きていく私たち一人一人の日々の営みは新しい創造の素材として用いられるんだって、まあ捧げ物って言い方もできると思うんですけど、でこう言ってます。天が降りてきて地と一つになることが新しい創造の一つの面だって、まあ、非常にこれなんかポエティックで非常に難しいかもしれないね。でも天が降りてきて地と一つになるってことは、天国の価値観で私たちは地上にいるものとして生きていくって、で助けてくださるのはイエス様ですよ。イエス様、あなたの価値観で今日も生きていきたいですって願ったら、願って祈っていくものでありたい。でも現実はいろんな価値観があります。いろんな価値観がこううごめいている世界に、私たち社会に生きているので、そこでどうするのか、まあ、イエス様の眼差しで見ていく、イエス様の耳で聞いていくっても同じその価値観のそこのベースでのことになります。もう一度言います。43節から45節まで。しかしあなた方の間ではそうではありません。だから支配とか権力っていう言葉から解放されなさい。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。皆さんにとって命を与えるってことはどういうことなのか、主が示してくださいますよ。今日の私のメッセージはこう、料理の素材をこう提供したっていうことです。で、作るのは皆さん、食べるのも皆さんっていう感じです。お祈りします。イエス様、感謝します。このデイグレースチャペルの礼拝はあなたがとても喜んでいてくださっていることを感謝します。私たち一人一人に目を留め、先週も日々歩んでくださいました。そして一週間の最初の日、こうしてここに導いてくださり、一週間のスタートをイエス様と共にスタートする、そのように導いてくださり感謝します。あなたは聖書の中で使えること、また与えることについて語っておられます。イエス様がそれをまずモデルとなってくださいました。主を感謝します。イエス様、あなたのその似姿になっていきたいと私たちは心から思います。だからこそあなたの御顔をこれからも下へ求める生き方ができるように導いてください。イエス様はいつもいつまでも、またどんな状況の中でも私たちを見ていてくださる、そのことをありがとうございます。どうか私たちもイエス様、あなたの眼差しで物事を、また人々を見ていくことができるように、またイエス様、私たちがあなたの耳で人々の思いを聞いていくことができるように、また聖霊様の声をしっかりと聞いていくことができるように導いてください。また口が与えられています。神様を賛美する今週でありますように、私たちの唇からその神様への捧げ物、賛美、また祈りが出される、それをあなたが受け取ってくださることを感謝します。また人々に今週も出会います。人々の徳を高める言葉、励ましの言葉、愛の言葉を発するものとしてください。そしてその言葉が一人歩きではなくて、本当に時間を捧げる、またアクションをする、それとタイアップした全体的なものであるように導いてくださいますように。ありがとうございます。イエス様が使える姿を取ってくださる、そしてで命を与えてくださった、その悩みを私たちは決して忘れません。どうか私たちもそのような悩みをしたいです。あなたが共に歩んでください。また教会の中でお互い使い合う、教会の中でお互いに与え合うということはどういうことなのか、一人一人にあなたがお語りくださいますように感謝します。また礼拝の中で日本中の教会、また世界中の人たちとつながっていることもありがとうございます。主はキリストの御名によって感謝して祝福して祈ります。アーメン。
ありがとうございました。それでは応答のさん